ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第53回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ついに53回を迎えました。
お
ということは、
ということは
1年が経
った。1年、おー、すごい、素晴らしい。
そうなんです、
続けられたことに感謝です。
そうですね、
本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それではですね、早速、
はい、
今日のテーマに移りたいと思いますが、
はい、
はい、今回は、うん、期末テストの後、
うん、
後の親の接し方について、
うん、ほう、
はい、
はい、
お願いしたいと思うんですけれども、
これはテストが返ってきて、はい、まあ、結果が分かり、そこで親としてどう対応したらいいのか。
そうなんです、
そうですね、はい、そうですね、まあ、いい点数っていうかね、こう、まあ、満点取ってきたりとか、頑張ったとか見られる点数取ってきたりとか、うん、ね、勉強したところができてたりすると、親しだったりすると、はい、お父さんお母さんとしても嬉しいものがありますよね。
そうですね、う
ん、はい、またまたね、びっくりするような点数を取ってきちゃったりして、なんか、
そう、
何が起きたんだろう、あるわけですよね。
そうで、まだもうこれからそういうことが起こるわけなのでいきなり見ると、うん、っていう点数を取ってきたんだとか、時ももしかしたらかもしれないので、
うん、
ちょっと心構えも、
心構えはね、なるほどね、そこでどう接したらいいのか、ね、
そうなんですよ、
うん、
はい、
なるほどね、結果はどうあれ、
うん、
テストに向けて頑張ったこと、努力したことにフォーカスを当てて、そこを評価しましょう。努力したことを褒める、認める。
努力したことを認めるっていうのは、
うん、
どこから分かるんですか。
まあ、きちんとデータがあるわけではないと思いますので、うん、お父さんやお母さんの見た感じで構わないと思うんですが、うんうん、普段と比べてテスト前1週間はたくさん勉強してたかなと思ったら、はい、まあ、そこを褒めてあげればいいと思いますし、はい、例えば見たいテレビをね、我慢して、
はい、
テスト勉強に打ち込んでいた、うん、取り組んでいたということなら、そこを褒めてもいいですよね、
はいはい、
うん、普段の自分とは違って、うん、テストに向けて何かしらこう改善したこと、改善ではないね、こう頑張ったことがあると思うんですが、うん、
はい、
どんな些細なことでも構いませんから、そこを認め褒めるっていう対応がいいですよね、
はい、
うん、点数はどうあれですよ、
はい、そこ点数を気にしないっていうのは、
点数を気にしてしまうと、点数を取るための勉強になってしまって、それって長い目で見るとすごい疲れるし伸びないんですよね。それよりも努力するっていうことを褒めてあげれば、あ、努力すれば親は僕のことを認めてくれる、私のことを褒めてくれるんだってことは、頑張るっていう気持ちが育ってきますよね。うん、そうすると、やっぱり頑張る子の方が強いですから、ね、点数だけ取ろうと思うと、なんか変にテクニックに走ったりとかしがちですから、
はい、
それだ と、応用も効かないじゃないですか。もっと大きな目で言ってしまえば、
はい、
社会で生きていく力にもつながらないですし、
うん、
努力することって思えれば一生ものの財産にもなりますよね。
なるほど、
うん、努力すれば人からは好感を持ってもらえるんだとか、
うんうん、
努力すれば自分はすごく達成感、気持ちが良くなるんだとか、
はい、
そこをこう育ませる絶好のタイミングはテストが返ってきた後かなと思うんですよね、
はい、
なので、努力したことを褒めて、
はい、あとは、うん、まあ、こうその点数を見て、うん、自分が失敗したとか、
うん、
こういうやり方良くなかったなっていうのは本人任せで、
うん、
反省するっていう感じですか。
褒めてもらった後ならば、こちら側から質問してもいいと思うんですよね。 今回さ、点数的にはなんかお前が取るような点数じゃないと思うんだけど、まあ、トトさんが下手するじゃないですか、
はい、
これ何が原因だったと思う、うん、っていうのは尋ねてもいいですよね、
うん、
努力を評価した後なら
努力をした、はい、
これ評価せずに、努力を評価せずになんでこういう点数なんだって入ると多分向こうはあの構えるも構えますから、はい、本音を言わなくなってくると思う、
はい、確かに、
でそうすると次の対策にもつながらないので、はい、良くないスパイラル、悪循環が出来上がり回っていくことになる、うん、だから次もうまくいかないってなるんですね。でそうはさせたくないじゃないですか、
はい、
だから頑張ったところ、努力したところ、工夫したところを認めて褒めるっていうところが入って、一呼吸を置いてから、うん、何が原因だったと思う？ゆったりした雰囲気の中で質問したいですよね、
はい、
で本人が考えて、ね、それを答えてきたとするじゃないですか。テスト勉強をスタートした時期、始めた時が遅かったかなって言ってきたんですが、ああなるほど、そうかもね、で程度でいいと思うんですよね、
うん、
じゃあ次どうするっていうことで、本人の他の解決策を自分でこう言わせるって方に持っていくといいですね。
でそこで親がアドバイスする必要はない
ないと。イエス、そうです
、はい、これはあくまでも、はい、こう努力したことを認めた後じゃないと、さっきほどね、うん、言われて昔の方向に行っちゃうってことで、ここだけ気をつけなくていい
ですね。そうですよね、
はい、
うん、はい、もう中学生ですからね、はい、上から言われるのをすごく嫌いますからね、
はい、そういうそのなんていうんですか、年齢的なもの、
はい、
うん、中学生になったっていうものを、うん、親がまだ子供扱いしちゃうとうまくいかないっていうことを親がちゃんと認識してなきゃいけないですね。
そうですね、でも小学生とは違うっていうことを意識したい、うん、で中学生じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、僕はよく言うんですが、友達関係になれたらそうかなと思うんですが、
あ、
上からではなくてもこう同列っていうか横に並ぶイメージですね、うん、横ならばアドバイスはいらないですよね。
そうですね、
上からはないですよね。
上からないですね。
上から言ってくる友達とか嫌じゃない？
嫌です、
ね、横の関係、そういう友達関係になりたいです、
ね、友達関係を意識して声かけもしていくと、
うん、はい、でそうすると次、自分の失敗したゲームも分かるし、次どうしたらいいのかも自分で言うことができるならば、自分の中にこうね備わっていくというかインプットされていくので、次テストがやってきた時には多分そうなる。でそのテストが、また終わり結果が出た時にまたこう反省をする時になったり ね、この間できなかったことが今回はできるようになって、まあ、偉いなとか努力しててかっこいいなとか、またこういう声かけができるかもしれないですよね。こういったこう性のスパイラルが上に向上していくイメージを持ちながら、テストが終わった後、大さんに声かけ、対応できる理想的です。
はい、まずはね、まだ抜けきれてないと思うんですよね、子供扱いっていう点ですけど、
はい、
そこをまあ友達という意識で、はい、っていうところから、
そうですね、
はい、
はい、
変えていきたいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
今回は、テストの後の親の接し方についてお届けいたしました。学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。